毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
インタビュアーを務めますのは土屋純子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルの番組です。社外人事部長でいらっしゃいます人事のプロ長谷川満さんに毎回一つテーマを設けてお話を聞かせていただいています。さあ、長谷川さん、今回のテーマはどんなテーマですか？
はい、今回のテーマは即戦力人材は採用するなというテーマで送りたいと思います。
はい、気になるテーマですね。それでは早速詳しく聞かせてください。
はい、まあ、これはちょっとこうキャッチーなタイトルというか、逆説的な話でもあるんですけど、もう少しちょっと細かい話すると、組織、企業とか、組織において今どの段階にあるかっていうことによって、そのやっぱり人材の即戦力人材を求める段階もあれば、そうでない段階ってあって、で今回のテーマというのはある程度、例えばスタートアップでもう起業してそんなに経ってない段階だったら、ちょっと話は違うんですけども、どちらかというともう社員数が例えば20人とか30人ぐらいになってきましたと。じゃあそろそろ社長が目指す組織体をもっと強くですね、もしくはもっと加速的に組織を伸ばしていきたいっていうところにおいては、この例えば新卒社員とか、まだまだ若手とかですね、そういう人たちを採用する段階にしていくっていう形ですね。
はい。じゃあ今回の内容はその会社の、成長の度合いだったり規模によってもちょっと違ってくるんだけど、っていう、
ね。そうですね。そうですね。
はい。テレビ CM なんかを見てましても、ビズリーチとかですね、よくありますけど、いわゆるヘッドハンティング。
はい。
で、即戦力が求められているんだよ、みたいなのをすごく、目にすることが多いんですけど、実際、それが合わない企業もあるんですね。
そうですね、大企業であればまずお金があるじゃないですか。もうお金持ってるので、マンパワーは人がいることもそうですけども、いわゆる採用費に、多額な費用をかけられる大企業だったら別です。ただ中小企業、もちろん即戦力が欲しいのは確かな、だと思うんですよ、中小企業も。だけども、じゃあそれ何百万とお金払って、一人の人材に対して何百万のお金払って、そういう、即戦力人材を取っていくのがいいのかっていうと、ちょっと費用対効果だったりとか、そもそも採用できるかどうかっていうこともあったりするので、やっぱりそこの中小企業の、成長段階において、やっぱりあまり予算かけられないなっていうところにおいても、今回の話には対象になるかなと思いますね。
はい。じゃあそういった中小企業だったりですね、即戦力人材の採用に向かない、企業さんとかはどのようにしていったらいいのでしょうか？
はい。シンプルに言いますと、新卒採用をはじめ、若手人材だったりとか、まだまだその未経験の人材を採用していくというようなことが、今回の内容にはなります。
はい、新卒採用または若手の、方っていうことは育てていかないといけないんですよね。
そうですね。
これ
は企業の中のことだけでなくてですね、私はサッカーやってた人間で、海外のチームだったりとか、J リーグとかですね、いろんなチームを見ているんですが、どっかの特定のチームを応援するというよりかは、どちらかというとそのチームのコンセプトとか、監督の采配力とか、戦略、チームとしての戦略戦術とかですね、そういうものを見たりとかするんですけども。
そうなんですね。
そうなんですよ。だから例えば、やっぱりそういうプロスポーツの世界っていうのは、当然お金を持ってるチームだったら、即戦力人材に対して多額のお金を払いながら、チームに引き入れていくっていうことはできるんでしょうけども、
そうですよね。
どこのクラブチームもそうかっていうとそんなことなくて、例えば新興勢力のまた地方にあるようなチームが出来上がったときに、やっぱりその即戦力人材に多額なお金を 即払えないんだけど、やっぱり若い、例えば、小学生とか中学生とか、高校生の、まあ、その世代ですかね、アカデミー世代と言われる人たちは育てていって、トップチームにはのし上げていくような、そういう流れを組んでいけば、いい人材を輩出するとかっていうのもできたりするわけですよね。
なるほど。いい選手も海外で活躍した選手とかですね、もう日本でもね、結果を残している、そんな選手を取るばっかりじゃなくって、小さいうちから育成していくとか、
そうですね。
こういうチーム作りをしているサッカーチームもあるんですね。
そうですね。まあ、代表的なのは川崎フロンターレですかね。まあ、一時期何連覇だったかな、何連覇かしてるんですよね。鬼木監督って、今、鹿島アントラーズの監督ですけども、まあ、その監督とか、あとその前には風間さんという方が、まあ、フロンターレの礎作ったりとかして、今やっぱり日本代表の選手たちを見ると、やっぱり川崎フロンターレのジュニア世代からトップチームに入って、日本代表になっている人たちもいますので、やっぱそういうところから学ぶことってすごくあるなと思いますね。
じゃあ、サッカーのチーム作りと、企業のその人材育成とかって似てるところもあるんですね。
非常に似てますね。
すごくじゃあ、その川崎フロンターレのチーム作りは参考になったりしますね。
非常に私も研究しておりまして
そうなんです か？
そうなんですよ。まあ、単純にサッカーが好きだからっていうのも、まあ、前提にはあるんですけど、やっぱりチーム作りコンセプトって、やっぱりそのフロント陣だったり監督とかの考え方等が非常に反映している部分がありますんで、学びになりますね。
すごいですよね。そのように人材育成をしてきて、実際に数年で結果を出してるんですもんね、川崎フロンターレというチーム
まあ、
は。
出してますね。
これは非常に企業さんにとっても参考になるチーム作り、会社作りではないかと思います。とても興味深いお話聞かせていただきました。今回のテーマ、即戦力人材は採用するなというテーマでお話をいただきました。長谷川さんの新たな一面、サッカーがお好きなんだなという一面もね、
ああ、そうです。
聞くことができまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、そんな長谷川満さん、ちょっとこんなこと相談してみたいとかですね、活動内容を知りたいといった方はどうしたらいいですか？
社外人事部長の LINE 公式アカウントがあります。まあ、無料で、登録できるんですけども、まあ、そちらに登録いただきますと、問い合わせももちろんできますし、あと、まあ、社外人事部長の情報、長谷川満の情報が、見れることと、あと定期的に、最新の情報なども配信させていただいておりますので、そちらで新しい情報なども、拾っていただけるかなというふうに思っております。
ありがとうございます。長谷川満さんの LINE 公式アカウント、番組概要欄にもリンクを貼っておきますので、気になる方ぜひチェックしてみていただきたいと思います。ということで、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さよなら。社外人事部長。